皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の2日月曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本はいよいよゴールデンウィークに突入したと思います。で、アメリカはですね、日本のように大型連休がなくて、特に今回は最大だと10連休になる人もいるみたいなので、あまり連休のないアメリカからするとですね、本当に羨ましい限りです。で、今回ちょっと祝祭日を調べてみたんですね。アメリカと日本どう違うのかと思って調べてみたら、1年間の祝祭日、アメリカよりも日本の方が多いんですね。アメリカは1年間で、10日の祝祭日があって、日本は15日の祝祭日があるそうです。で、今回みたいにちょっと連休をつなげて、最大で10連休になるというようなこともあるようなので、お休みとしては全然アメリカよりも日本の方が多いということなんですね。で、イメージではアメリカの方がお休みが多そうな感じがしたんですが、意外にも日本の方が多いということらしいです。はい、それでは今週のポッドキャストお知らせからいきたいと思います。ポッドキャストでは、毎回告知していますが、今年もロサンゼルスでダンスのサマーキャンプを行います。サマーキャンプは7月31日から8月20日まで、で、日本には8月の21日に到着するんですが、3週間のプログラムになっています。で、このプログラムでは、3つのダンススタジオ、ミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイルに通うことができます。で、この3週間のプログラムなんですが、5月15日までにお申し込みをいただいた場合はですね、早割キャンペーンというものをやっていまして、留学費用から6000円を引かせていただきます。で、もしお申し込みを考えの場合ですね、早割の方だと、お得になりますので、お問い合わせだけでもいただければ、詳細の方をご紹介いたします。で、その他にもですね、サマーキャンプの資料があったり、ダンススタジオの資料があったりと、すべて無料で配信していますので、ぜひサマーキャンプのページの方からお問い合わせください。で、サマーキャンプのページなんですが、インターネットの検索でダンスサマーキャンプ2016と検索していただければ出てきますので、そちらの方からご確認ください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、先週ですね、アメリカで J1 というビザがあるんですけれども、そのビザを取って、働いている方にお会いしてお話を聞いてきました。で、この J1 というビザはですね、働くビザというよりもどっちかっていうと留学生というビザに近いんですね。働けるけれども研修生、インターンとして働くというビザで、アメリカは知ってる方もいると思いますが、ワーキングホリデーがないので働くことがとっても難しい国なんですね。ただこの J1 ビザがあれば、研修生として、インターンとして1年からあと最大1年半ですね、12ヶ月から18ヶ月の、期間限定となるんですが、一応お給料ももらいながら働くことができるというビザになっています。ただ働くことがメインのビザではなくて、インターンとか研修生として、会社で学ぶということがメインなので、扱い的にはそうですね、インターンと研修生ということになるので、正直ですね、お給料は決してよくありません。というかですね、実際にお会いして話を、お話をお聞きしたんですが、正直かなり悪いと、思います。で、実際そういうふうに言っていました。で、このお会いした方、恵子さんという方なんですが、本当に頑張って切り詰めて生活したとしても、それでも、もう本当にギリギリの生活しかできないということが、現状だというふうにおっしゃっていました。で、本当に実際いくらもらってるか、僕もお会いした恵子さんにお聞きしたんですが、僕自身もその給料で LA で生活するとなると いや、これはかなり厳しい金額だろうなというふうに思いました。で、まあ生活費もそうなんですが、LA だと車を買わなきゃいけないので、その留学だと問題ないんですけれども、お仕事となるとやっぱりちょっと車が必要であったり、車買うとガソリン代、保険代だとか、あとまあ携帯とかもそうですよね。そういう生活費がちょっとずつちょっとずつというか、まあ必要経費が多いということに加えて、まあ、家賃も高いので、まあ聞いた給料ではいやーでも厳しいですよねっていうお話をしたんですが、まあこの恵子さんですね、いや給料がカツカツだとしても、まあ、アメリカで働くことでいろいろと学べることは多いというふうにですねおっしゃっていました。もともとこの恵子さんなんですが、日本の大学で英語学科を卒業しているので、英語のスキルですね、英語自体はある程度できて、でその後卒業後仕事も英語を使う職場だったそうなので、日常会話とあとビジネス英語ですねに関してのスキルはある程度あったそうです。なのでそういうスキルもあって英語を使うお仕事を日本でしていたので、やっぱり日本での給料はですね結構良かったそうです。でそれがいきなりその生活ギリギリのお給料になって、かなり苦労してるにもかかわらず、やっぱりアメリカで働けてると、まあ、夢だったと言ってました。ずっとアメリカで働きたいというふうに言ってました。で働けて本当にこう実際に学べることが多いんですよと言ってる恵子さんを見てね、本当に立派だなと、いうふうに思いました。でおっしゃっていたのが、まずその日本のいいところが見えるようになったというふうに言っていました。で日本にいるときはもうその日本にいるという状況が全てで、まあ、それが例えば良かったり悪かったりだとしても比較対象がない、もう日本にいるのが全てなので、だから比較対象がない、まあ、客観的に日本を見ることがなくてですね、またそういう自分にも気がついていなかったそうです。でただ今回その J1 ビザを取ってアメリカに来て、まあ、研修生でも一応お給料もらいながらアメリカで働くということで、まあ、日本を離れてその外から日本を客観的に見ることができて、すごくこう日本のいいところが見れるようになったというふうにおっしゃっていました。でその日本のいいところなんですが、やっぱりその一番はですね、今お給料が少なくてすごいカツカツの生活をしているということで、たくさんお給料をもらえていたことに感謝だそうです。もうこれは本当にそのもう切実というか、まあ、当然といえば当然ですよね。たくさんお給料をもらえてて本当にありがたいなというふうに感じたというふうにおっしゃってました。そしてそのアメリカもですね、アメリカの方ですね、日本だけではなくてアメリカも日本にいる頃のイメージだけでこう憧れているアメリカっていうのではなくて、実際に働いてみて実際に生活をしてみて本当のアメリカを知ることができたと、言っていました。でこれはいいことも悪いことも両方、おっしゃってましたね。アメリカはこういうところがこうだ、アメリカはこういうところがいい、こういうところが悪いというふうにおっしゃっていて、それを本当にこう日常として感じることができるというふうにですねおっしゃっていました。でまあ、アメリカで働くということでですね、そのお給料以外にもいろいろと苦労されたということを、恵子さんからお聞きしたんですが、本当にお話をしていてですね、愚痴ではないんですね。こういうことが大変でって言うんですけれども、もうとにかく明るいですし、僕でもびっくりするぐらい前向きな方でした。でたくさんのお話を聞いて、もう苦労のお話、まあ、給料も含めていろいろなことで苦労したというお話も聞いたんですが、とにかくお話がもう楽しくてですね、楽しくお話しされる方で、気がついたらですね3時間ぐらい、1時間お会いしてお話しする予定だったんですが、3時間ぐらいお話をしてしまいました。で、まあ、お話ししていて気づいたんですが、まあ、恵子さんにすればですね、苦労したとしてもそこにこう学べると、何か学ぶことがあるという姿勢があるので、まあ、その現状を愚痴ることなく明るく前向きに行動ができるんだろうなというふうに思いました。 で、これはですね、リビングアメリカの留学生にも共通して言えることなんですが、とにかく皆さん明るくて前向きなんですね。で、本当に積極的に行動されてます。留学ではやっぱりコミュニケーションがなかなかうまくいかないだとか、苦労することも多いんですが、その恵子さんと同じで留学生の方もですね、本当にいい経験ができたというふうに言って、皆さん明るくキラキラしているんですね。で、すごく積極的に行動されているということが共通しているなというふうに思いました。で、この恵子さんもですね、もう本当に行動力が半端なくてですね、その J1 のビザの期間ですね、確か1年半で切れると思うんですが、もうその前にですね、なんとかせっかく夢のアメリカで働いてるから、ただ働くということだけではなくて、何かしらアメリカでできないかということを言っていて、もうぶっちゃけ会社を起こそうかという話をしていたんですね。なので次お会いしたら、ひょっとしたら社長さんになってるかもしれないというような方でですね、本当に現状を頑張りながら、ただその現状だけではなく、現状だけでも必死に努力していて、大変なことも多いんですが、そこに固執せずに、すごく前へも向かれて、将来のことも考えて行動できている恵子さんにですね、本当に感服したというか、感動したというか、話を聞いてですね、なんか僕の方が見習うところがたくさんあるなという感じの3時間を過ごさせていただきました。で、またですね、多分2週間後ぐらいにお会いしてお話を聞いてきます、聞いてくると思うので、またポッドキャストでお話をシェアできればなというふうに思っています。はい、僕の近況は以上となります。で、先週の気温ですね、まずロサンゼルスの最高気温は26度で、最低気温は12度ぐらいとなっていて、ちょうど過ごしやすいですね、いい気温になっていました。ただですね、ちょっと風が強くて、夕方、あと朝早くですね、7時とか8時、朝7時8時とか夕方6時、そうですね、7時ぐらいからはちょっと肌寒い日もありました。そしてニューヨークの気温なんですが、最高気温が28度、あ、ごめんなさい、最高気温が20度で、最低気温が8度と、ニューヨークもちょっとあったかくはなってはきているんですが、ちょっと天気が崩れて雨が降ったりしてですね、最高気温だけ見ると20度あるんですが、平均の気温で見ると12度前後なので、こちらもですね、ちょっと肌寒い天気となっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、長期留学の場合ビザの申請で気をつけなければならないことです。で、アメリカではですね、3ヶ月以上留学する場合は必ずビザの申請が必要になります。で、このビザの申請、今回はですね、申請方法ではなくて、申請の手順ですね、こうやって申し込んで、こういうふうにことがあって、こういう書類を揃えてということではなくて、そのビザを申請する際に気をつけなければならないことをお話ししたいと思います。で、まずですね、今回お話しするビザですが、ビザといってもたくさんあるんですが、留学生のビザなので、今回は F1 ビザ、学生ビザですね、のことについてお話ししたいと思います。で、学生ビザとはですね、その名の通り学生が取得するビザなので、アメリカには語学を、勉強するという目的で入国します。なので、まず第一条件ですが、アメリカでは働かないということですね。もう正確に言うと働けないんですが、その働かないでも生活できることを証明する必要があります。なので、学生ビザを申請するときには、十分なお金ですね、生活できるお金があるかということを証明しなければいけないので、残高証明、銀行にいくら入っているかというものを取る必要があります。で、これは詰まるところどういうことかというと、アメリカでは働かないよねって、勉強だけで来るんだよねということなんですが、つまりアメリカ人の仕事を奪わないよねということなんです。で、景気が悪くなって特にそうなんですが、アメリカ人の仕事を取るということにアメリカ政府がすごく敏感なんですね。やっぱりアメリカ、その雇用を回復させるというところもありますが、 多分ワーキングホリデーがないのもきっとそういう理由なのではないかというふうに僕は思っているんですが、とにかく、外国人にアメリカの職を奪われることにすごく敏感です。なので、学生ビザ F1 ビザを取るときにはこの残高証明というものが必要なんですが、この残高証明の金額ですね、正式には言われていないことなんですが、僕は残高はあればあるほど有利になるというふうに思っています。こんなにたくさんお金があるのにアメリカで働くわけがないじゃないと、やっぱり金額が多ければ説得力がありますので、まあ、できる限りの金額を集めてお金を集めて残高証明を取るということですね。でアメリカで仕事をしないということがこの学生ビザの特徴なので、続けて言えばですね、アメリカで語学を学んだ後は日本に帰るよねということなんですね。アメリカで働かないよねと、まあ、さっき言ったことの延長になるんですが、例えば1年間の語学留学でビザを取りましたと、その後はちゃんと日本に帰るよねということなんですね。なので僕が留学生におすすめしているのはストーリーを作るということですね。なぜアメリカで勉強するのかということと、その勉強したことをどうやって日本に帰った後に生かすかということをきちっとストーリーとして作ると説得力があります。でビザはですね、面接があるので、その面接の時に聞かれます。なんでアメリカに留学するのと、どれぐらいアメリカに留学するのということを聞かれて、なんでアメリカに留学するかというのも、いや英語の勉強をしたいからということだけではなくて、例えば1年後にそうですね、外資系、まあ、例えば貿易の会社だとかに就職が決まっている、もしくは就職するつもりで、もしくは親が経営しているというので、そこで働くときにやっぱりビジネス英語としてきちんとした英語を使えるようになりたい、なので1年間しっかりアメリカで英語を勉強した後に日本に帰ってその貿易の会社で働くということで学んだ英語を活かしたいというふうに伝えることで、なぜ英語を学びたいか、でアメリカ、その学校卒業したの後にアメリカに居座らない、日本に帰ること、そして日本に帰った後にその英語をどう活かすかということがですね、全部説明できるわけですね。なのでアメリカからしたら、あこの子はその残高証明金額もきっちりあってアメリカで学ぶ理由も明確で日本に帰る意思もしっかりしているという向こうの心配なところを全部クリアすることになるんです。なので逆に良くないのが、いやもう夢だったアメリカに一度行ってみたくて、向こうの文化に触れたくてっていうような、こう憧れを話したりだとか、ちょっとそのいや向こうでできれば働いてみたいというこ、まあ、言わないと思いますけど、これが一番良くないんですけど、アメリカに住みたいだとか、そういうことは言ってはダメなんですね。別に思ってる分にはいいです。実際留学してそういうチャンスがあるかもしれません。ただビザを申請する際にそういうことは絶対に言ってはダメです。これ言うと多分99% ビザが取れません。なので学生ビザの場合ですね、働くビザの場合は別です。留学生、学生ビザ、で留学する場合は、十分な、まあ、できる限りの金額を集めて残高証明を取るというのと、アメリカで学ぶ適切な理由があるのかと、まあ、明確な将来設計ですね、なぜこれを勉強するのかというストーリー、それからアメリカに居座らない、語学学校が終わったら、語学を勉強したら、ビザの期間が終わったらちゃんと日本に帰りますということを伝えて、その日本に帰った後その学んだことをどうやって生かすかということを伝えることがすごく大切になっています。で面接もそうなんですけど、入国審査でも同じことが聞かれます。ビザが取れたからといって、このビザはアメリカに入国できることを保証するものではないんですね。アメリカに入国する、まあなんていうんですかね、権利があります。権利って大げさかな。アメリカに入国するチャンスがあります。チャンスもあれですね。まあでもこのビザを取ることによってアメリカに入国することができますと、でも保証はしません。なので入国審査を受けてくださいってことなんですね。なので入国審査でも同じようにアメリカでは働かないっていう必要はないんです。日本に帰るという意思を明確にした方がいいですね。どれぐらい勉強して、何を勉強して、その勉強をどうやって日本で生かしたいかということを伝えることが 大切というふうになっています。でこれがですね、まあ、今話したのは一般の語学留学の場合なんですが、リビングアメリカでは英語プラスダンス留学で、ビザを取得して留学される留学生の方もたくさんいらっしゃいます。でこの英語プラスダンス留学の場合はもう一つ注意しなければいけない点があります。3ヶ月以上の留学の場合はやはりビザの申請が必要となるんですが、英語プラスダンス留学でも LA の場合は、ビザをサポートするダンススタジオがないので、ビザは語学学校から発行され、語学学校がサポートする、学生ビザ F1 ビザになります。なので語学留学と全く一緒です。というか語学留学ですね、学生ビザなので学生として、語学を学ぶためにアメリカに来るんです。なのでそこには一切のダンスの要素は入ってないんですね。語学留学で語学学校に通うことが、条件の F1 ビザ、学生ビザなので、それでビザを取得して自由な時間、その制限されない時間に、まあ、何してもいいんですね。働くこと以外ですけど、まあ簡単に言えばサンタモニカビーチに観光に行くだとか、お土産を買うだとか、友達とレストランに行って食事をするだとか、そういうことと同じレベルでダンススタジオに行ってレッスンを受けるということなんです。で一応名目上は英語と、語学とダンスがメインというふうになっていますが、ビザ上では語学留学なんです。なので面接だったりだとか入国審査の時に、いや英語を学びながらダンスのレッスンも受けますというふうに2つメインで言ってしまうと、学生ビザというビザに矛盾が生じてしまうんですね。あれ学生ビザなのに何ダンスも受けるのと、ダンスもメインなんだねと、でダンスのビザはどうしたの、学生ビザだけじゃない、これは語学を勉強するビザであってダンスのビザではないよというふうになってしまうんです。でリビングアメリカではお問い合わせをいただいた留学生の方にはここら辺は細かく説明していますし、資料もお渡ししているんですが、実際ですね、リビングアメリカではないです。リビングアメリカではないんですが、他の、留学生でこれで今年に入って5人ぐらい、ビザが取れなかったということを、話を聞いています。語学学校の方から話を聞きました。ダンス、語学とダンス留学の受け入れをしている語学学校から、最近ビザが厳しくなって、まあ、テロとかもありましたし、ビザが取れない留学生が出てきたと。で5名ぐらいいて、ただ詳しく話を聞いてみると、そのテロ云々ではなくて、申請面接の際に、日本でですね、面接の際に、学生ビザで申請をしているのに、ダンスのことを言ってしまっていると。例えば日本でダンスのインストラクターをしていますと、でアメリカでもダンスのレッスンを受けて日本でまたっていうふうにお話をしているときに、もう根本的に違うんですね。学生ビザなので学生、学校のこと、英語のこと以外は言う必要はないですし、まあ、どっちかというと言ったらダメなんですね。なので例えば語学留学で、いやサンタモニカに観光に行ってっていうときは面接では言わないですよね。それと同じレベルでダンスのレッスンを受けるので、言う必要はないというか、言うと、混乱を招きますし、決して良くはないです。なので、3ヶ月以上の英語プラスダンス留学ですね、語学とダンスの場合は名目上は、その語学とダンスを学べて、実際留学してしまえば、自由時間に何をしようと自由なので、働く以外はですね、ダンスレッスンをどれぐらい受けても自由なんですが、ビザの申請と入国審査の時はあくまでも語学留学ということで、面接をして入国審査をするということになります。で同じように、語学留学と同じように、なんで英語を学びたいのかということのストーリーが必要ですね。日本でどういうことをしていて、この英語を学んで日本に帰ってどう生かしたいかということ、このストーリーと同じように、できる限りの金額を口座に入れて残高証明を取ると、ああ本当に働かないんだねという説得力のある金額が必要となります。で今お話しした細かい詳細はですね、リビングアメリカではお申し込みをいただいた後に、ビザの申請はビザの申請で、どうやってビザの申請をするか、その申請方法ですね、で今お話しした内容も 資料でお渡ししていますので、そちらを確認していただくと、そうすればまず間違いないですし、あのビザ、今までリビングアメリカではビザが取れなかった留学生はいません。今のところありがたいことにゼロです、長期留学3ヶ月以上の留学生は全員取れています。ですので、ある程度のルールというか守っていただきたいことはありますが、そこをしっかりサポートしながら話を進めていきますので、安心してくださいと。ただ、今回その語学学校の方から忠告というかレターをいただいて、あ、実際そういうことがあるんだなということで、今回そのポッドキャストの、トピックにさせていただきました。はい、今日の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にですね、もう一つお知らせなんですが、少し前のポッドキャストでもお知らせとしてお話ししたんですが、リビングアメリカではですね、東京で、これはダンス留学だけですね、のカウンセリングを開始しました。で、日本のスタッフが対応するんですが、こちらのスタッフさんですね、ダンス留学の経験者の方なので、皆さんの立場に立って、カウンセリングするということが可能なスタッフさんです。で、カウンセリングはですね、無料なので、もし何か気になると、でも実際に話し合って話を聞いてみたいという場合であれば、お気軽にお尋ねください。で、場所はですね、渋谷のオフィスでのご相談で1回1時間となっています。で、渋谷にあるですね、シェアオフィスを、利用してというか、そこを使わせていただいてのカウンセリングとなりますので、詳細はですね、こちらからお知らせしますので、もしちょっと気になるというような感じであれば、ぜひぜひお問い合わせください。はい、それでは今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。